話し合って両方投げようってんで先週投げて、
はい、
それで受け取って、それで前回何日だっけ16日にやっぱりそこに行政部長の中川さんを松原さんが呼んでくれて、
はい、
で手続き論の話をして、で中川雅樹さんですか、行政部長とは市橋さん話されましたか。
いや私は話してないです。
この話はその総務省いわゆる国がどうのこうのとか法律の話ってあんまり中川さん精通されてないようなんで、
はい、
で松浦さんも一緒になって総務省とどうのっていう話になったのですが、私はまずあの市内市の中で市橋さんとその ICT 三法であり手続きの話をがっちりやった上で必要ならば市全体として総務省に問い合わせ確認するとかってそういう手立てがよろしいですよっていうのを再三あの電子会議の中で伝えたもんですから。
なるほど。なちょっと私すいません何も聞いてません。
じゃあ結局総務省の中川氏が僕たちが出した手続きは実はメールにファイルワードファイルを添付してですね、
はい、
でワードファイルを作る段階で、うん、あの各3問版を、まあ、数人の名前で、申請しているので数人の名前で3問版をつけて陰影を貼ったワードをメールに添付して出して、うん、そしてあのそのファイル自身はメールとともに市には到着したということは確認して画面で見て、それで紙じゃないといかんとこう言い出しておるのですよ。
なるほど、はい、それは行政府福祉審査の関係ですね。
そうですそうです、
はい、
ちょっとそれで松浦さんが、はい、あその前には実は16日の電子会議はあの土木部長とそれからまちづくりの担当局長と交通部長と話していたんですが、話が洋服法を出した中身の話と入り口のその IT の形式の話とが途中であの問題になって、それで松浦さんが中川行政部長を呼んでということで、その手続き論に決置したもんですから、
はい、
本来の交通だ車線数だっていう本来の話は中断されて持ち越しになっていると、こういうことで今回 ICE の IT の話はもうあれは2月24日でしたか。
一
番最後ですね。
そうですね、
はい、
2月24日です、
はい、で市橋さんとその他の方とそのこの松浦さんの議員室でお話をして、そのうちにあの後半副市長が来られたんで中断して第一期はこれでということでお別れ してしばらく経つのですよね。
そうですね、はい。
それである意味ではその行服法という手続き論は議会の陳情であろうが住民監査であろうが情報公開請求であるが、基本的に IT の活用という観点で、まあ、この間、ね、2月にお会いした時はそういう話したんですが、今回は各論として行服法ということで、今、問題になって急ぐ話をしたくて、まあ、今日お出ましいただいたこういうことでございます。
なるほどですね。あのですね、各論のその行政府福祉審査法の関係でいうとですね、
はい、
この行政手続きにおける情報通信の技術利用に関する法律、いわゆるオンライン法っていう法律がですね、おそらく3条でそれぞれの省令で受けるっていうことになってるんですね。で、あの先日いただいたその関係だと総務省令っていうところで受けているんですけれども、
はい、
で総務省令で別表ってのを定めていて、その総務省令の別表にあるものがこのオンライン法に該当するものだよっていう定めをしてるんですよね。
政令にあるものがオンラインで定めて、
はい、
はいはい、
でその中にですね、残念ながらその前回で言うとまず議会は最初の段階第2条で除かれているということと、それからその
ちょっと今こっち厚木飛行場で北朝鮮絡みで毎日のようにジェット機が飛んでましてね、
はい、
今騒音でちょっと20秒くらいお待ちください。窓を閉めてても開けててもすごいですね。ちょっと私のところはキッチンから数キロ離れたところでやっぱり上空を飛び交ってですね、
ここにでも聞こえますね。
テレビの音も会話もできないような やく太平洋に抜けていったような感じです。はい、すみません、はい、どうぞ。
その総務省令の別表の、ね、掲げている中にですね、はい、その行政不服審査法が入ってるかどうかっていうのはちょっと私今承知してないんですよ。
その別表っていうのはその法律をあの中身としてはそのファイルで良しとすることに関して別表で定めるものはその ICT 三法の外だよと、そういう趣旨の別表ですか？
あの主務省令に定めるって書いていて、総務省令が出てるんですよね。平成15年の3月24日に総務省令第48号っていうのが出てるんですけれども、でその適用範囲っていうのがあってですね、3条に。でその別表っていうのがついてるんですよね。でその別表の中にですね、まあ、あの地方自治法の第何条第何条第何条ということで列記してるんですよ。でこの地方自治法に定めるものは、オンライン法の対象ですよっていうふうに言ってるんですよね。
ですから、あ、それ平成15年ですか？
そうです、そうです。ですからこの別表の中に
出たから3年間、
はい、行政不服審査法が入ってるかどうかちょっと今何条何条っていうのしか法令にはあの別表には書いてないので、その中に行服法が含まれてるかはちょっと私今承知してないんで申し訳ないですけども、これに入ってれば確実にオンライン法で受けなきゃならないということです。
総務省令ですか？
はい、総務省令です。
そうするといろいろ10か20ある省庁ごとに省令があるから、
はい、
の三法を受けて各 省庁が法をストーンと落とすんじゃなくて、特例をつけるようなために政令が 2,3 年かけて作られたと、こういう話なんですかね？
おそらくそうだと思いますね。はい、
政令じゃなくて省令ですよね。
はい、総務省令です。
省令っていうのは政令よりも上でしたっけ？
省令、
概念として
、概念としてちょっとどっちが上かっていうのは私ちょっとその辺詳しくないんで分かんないですけど、
まあ、それこそ、はい、あの中川さんの総務あの本局の法制局が来るかもしれないけど、
はい、
そうすると結局今は松浦さんおられますよね。
今ね、別なあのかあいや別なかと今話してる。
相変わらずなんだ。
どうですかって今松浦さん中断してる。はい、
松浦さんお世話になってます。はいはいはい、今市原さんとお話の中で先日中川行政部長と話した時に市原さんとコミュニケーションぜひ取ってと僕は伝えたつもりですが、全然今回の話コミュニケーションされてないようなんですよね。それ
って してないのはしてないで、もうそっとして、要はね、今その法律的に何をもってしてそのメールでもってね、札幌市が受け付けなければならないかという、この法の根拠はどこにあるのかね。それとそれからこの間ね、なんていうかちょっとあったよね、法律で総務省にも私聞いたけど、
はいはい、施行令の中にね、
施行令のな、なんだ、
電子情報処理組織による申請等ってい
うのは、はいはいはい、
これ OK になってるんですよね、はい、ここではね、
はい、その施行令の中では
OK になって
ます。いわゆる、
いいよね、
印鑑をしたものを肉出しなさい、うん、
はいはい、
言ってみればその紙に印鑑をして肉出してください、うん、こうなってる
んだよね。その後にね、この電子情報処理組織による申請等を OK に出してるんですね、うん、ですから行政の中に入った、うん、それでもう申請が受付 OK になってるんですね。
そのいわゆるこの間のね、施行令のあの法律の施行令の後にそれが出てるん
です。この一番三条にね、この解釈です、
うん、それどうなんです
か？そうです、そうですね、
はい、
ちょっと彼に奥さん
なので、あとはその行政部の判断
なんですよね。いやいや、行政部の判断でな、それ石橋さんな、
はい、
あ、やっぱり大事なことなんだよ、
はい、
あんたの方とね、行政部長の方とで判断が違うんではさ、
ちょっと私はいいともダメとも今いう立場ではないんですけども、
いやいや、何かと言ったら法律でどうなってるか、
はいはいはい、
ね、
なのでそうですね、あとはこれに入ってるかどうか、
うん、
その辺の解釈をどう行政部でしてるか、
あ、それでね、
これ自体は
市民の声を聞くかを通して、で受けたというの
を事前
受けました。はい、あとは下に下ろしますよ。陰性内部で受けてる。
一回受けてるんですね。一回受けたけど、ね、その後で無効だって話になってる。
それがね、要するに。
市橋さん？
はいはいはいはい。
前回はおっしゃってきも言ったけど、東さんたちは CIO の一応は全庁的な中では直下で、連携して庁内の行政業務の事務の効率化のため の, あの ICT を浸透させるというこういうお役目ですよね。
ですね、 CIO はご回答した通りですね、町田副市長が CIO なんですけれども、そこの直下でですね、こういう行政手続きの例えばオンラインを実際に進めるとかやるっていうのはですね、情報システム部なんですよ。
これに対してね、
じゃあ市橋さんの
参加に
あるシステム部ですか？
私が直下ではないんですね。私は CIO 直下ではないんですよ。
絶対90度っていうの
は昔の、行政の中の
ちょっと申し訳ないですけど、私たちのところはですね、
推進するという意味でね、推進するということは法に従って行政の中には5万と関係する省庁に関係ぶら下がる役務は部署ごとに異なるでしょう、はい、基本的には ICT の法律を従って、よほどのことない限りは、ICT をカットすると、 ICT でなければいけないんじゃなくてカットするという選択肢の、はい、追加ですもんね。
そうですね、はい、
今までの紙をベースにしたものプラスで利便性を図りなさいよということを推進する立場の市橋さんたちは、そういうことによってじゃあ何が明確なリスクかということを強く徹底させて、それでその中川行政部長でありその自民活動の事務局であり、それから議会の事務局であれを、あそこの議会議員さんはやってた人間ですが、
今中川部長見えました。
はい、手続き論に関しては行政職が出向して動いてますから、あの手続きに関しても行政の ICT の参加の一部の役務だと思うので、そういうことに関して浸透させるための推進する、そういう立場として市橋さんは各部署に相談に乗ってあげて、もうだからこれで事務効率化でリスクがないのですからいいじゃないかということを、もう平成12年以降何十年も経ちますから皆さん方の政令としてやってるものというのが私たちの期待であり理解なんですがね。
なるほどですね、はい、
です。中川さんこんにちは。
はい、こんにちは、はい、
先日はどうも。
はい、
でどうやら今市橋さんと、私は市橋さんとのスカイプでなくて、この間2月24日は直接そこに行って市橋さんとも一連の話をしているのですが、
はい、
高橋さんは市橋さんとお話しされてないというのを聞きましてですね、と今やっぱり ICT の共通な推進するインフラのプロフェッショナルと、今度アプリケーションとしてその行政府副の部長にある中川行政部長さんと、
はい、
我々が出した問題の争点を、
はい、
こういう場でちゃんとした理解を進めていただくことによって早期に解決するというのが僕らの期待値で、まあ、お越しいただいているのですが、
はい、
あ、堀川さん、
すいません、まず僕ら去年からずっとやり取りさせてもらっていて、その中で中川部長のところで言うと、公募書公開請求の関係が中川部長のところ、渡辺部長なんですけど、それから監査請求と、それから議会の陳情について、どうしてオンライン法ができた、整備できた後も受けられないんだ、オンラインで受けられないんだっていうことに対して、こういう法律の中で決まってるんでということで、やり取りをしてたんですけど、今回行政不服審査だっていうので、それはじゃあ何に基づいてオンライン法の対象外なのかっていうことを聞かれてるんですけど、僕そこはちょっと分かんない。だから言ってみると、僕ら総務省令で受けて、この行政オンライン化法って総務省令で受けて、総務省令で掲げてる別表のものに対してはオンライン化法で対応しますよってことを言っていて、この中に監査請求とか入ってないんですよ。なのでちょっと今回オンラインの対象外ですってことになってるんですけど、 今回 の, その行政不服審査は今までなかった話なので、はい、初めて見た話なので、はい、それがなぜ何を根拠にオンラインで受けられないかと言ってるのかと聞かれてるんですけど、ちょっと僕はそこに明解の回と思ってないと。
あ、オンラインで受けるにはその 本人確認の手段として電子証明、それとなんだっけな、電子証明ともう一つ何かの手段、を整備してないと、その、で電子での申請っていうのはできないという規定、あるいはその運用マニュアル上の運用になってるからです。
いや、その話市橋さんお聞きになりました？
聞いたんですけど、ということは
今
電子署名を札幌市が整備すれば受けれるっていうことなんですか？
いや、もしそれができればできるようにはなるとは思います。
なるほど。じゃあそこ
をただ、はいはい、電子署名を実際に整備している都市であっても、オンラインで、不服審査を受けれるようにしている都市っていうのは、指定都市では確認できておりません。
はい、
市橋さん、
はいはいはい、
今中川部長が言った話の冒頭最初の話は大きなご認識がありますよね。
いや、ですね、本人確認が必要なので、その本人確認の手段として電子署名を用いるってことは手段として必要なものなので、はい、
そこは前にも話したように基本中の基本ですが、本人確認ということの強さ、セキュリティ上の、はい、もしくは本当にまやかしじゃないことの強さという、まあ、表現をさせてもらうと、
はい、
印鑑証明、
はい、
もしくは欧米で行くとその署名というような筆跡鑑定に関わるようなものがあるんだ、そういう個人を特定する
パスポート確認中なんですが、承諾してんじゃないですかって佐々木さんにも当時こう説明会に行ったんです。現地をここの時の18年の当
期宮さんいいよ、
先ほども決まってるんで著してないんですよ。
確認今
決まっちゃうんですよ。
いや、切れてないです。
今別件の話なの、どなたかの声が
聞こえます。別のお隣で打ち合わせ
た松田さんの声
じゃあ私の話は聞こえてます？
聞こえてます。
じゃあ話を戻すと、中川部長がおっしゃった話の一番最初の話、個人承認という、で個人認証という制度はね、前にも池橋さんとも話したし、中川さんとも先般僕は話したと思うんですが、実印、まあ、印鑑でいくと、その実印ということの証明ね、こういうレベルのがっちりした本人確認とか、企業確認とか、ちゃんとしたそういう格付けのもの、例でいくとパスポートとか、まあ、婚姻届であり、その、実印を証明とするような手続きっていうのが基本的にあるから、それに関しては ICT 三法の3番目か何かに強くその特化して、電子申請をすると。で、僕は前にも話したかと思うんだけれども、実印をやるときにどうするかって、基本的には従来通りに紙印をして、
で
出口で窓口で出すというのが一番固い話ですが、それができなければ実印をしたものを郵便で送るということで、郵便という人との伝達方法のリスクも含めて、それは紙だから良しとすると、で原本ですということとして成立して法律になっているんですが、今回のような三文版を本人確認とするということは本当に弱い意味の本人確認ですから、その法で謳っている印鑑証明を代表するような手続き論の話をここに持ち込んで三文版が良しとする話は全然次元の違う話ですよということをまず前提にしないと、この話は一切まかり通らん話じゃないですかと。
宮崎さん、それはその通りでいいと思うんですけど、オンライン申請に伴う電子証明っていうのを札幌市がまだ整備できてないっていうことを今中川部長は多分おっしゃったんだと思うんですけど、
そういう意味だったら今の、陳情であろうが、住民監査であろうが、行政不服であろうが、その手合いの本人確認を強く求める次元の応援とかという話ではないのですから、三文版でいいということは、もはや三文版の実印証明があるかなんて、そんなバカな話じゃなくて、単なる禁止、
ええ、
昔の時代の流れの延長だというふうに抑えて、それからもう一つ最後の二つ目として、今言ったその実印の証明であっても、結局は10の情報のイメージとして一般あの公衆回線を使って送られているという事実は、市橋さんも中川さんもご承知おきなんですよね。
あ、それは分かってます。
OK、
はい、
そういう前提の中に先ほど言ったような実印という本人を固く確認しないと、あの偽造偽法がいかんよというレベルの個人承認をするためには、世界中のそのセキュリティエージェンシーを通した資格のある人間がサーバーにそのパスワードとプロトコルの特殊なものを埋め込んで、そして10で送るという手続き論をあの国は推奨していて、札幌市はそれに関する適用の実例がないからだって、それなそういうものはあの法に従ったルールを導入したい、システム的にソフト的に導入してしまえばこと足りる話ですから、今の場合はそれ以前ですから、10でとにかく実印だって送るんですよという話自身を、今回はワードに打ち込んだ10のイメージが、宮崎とか中川という三文版のものがそれがいかんという理屈にはあの当たらないでしょっていう、この話はじゃあ了承ですね。
そこはちょっと私の判断ではないんですけども、審査で三文版とか
の意味
が良くて、それが本物かどうかっていうこと、それがいいかどうかっていうことではなくてですね、そのオンライン申請をする際に、それが本当にその方からが出されたかどうかっていう認証を取らなきゃならないんですよね。宮崎さんよくご存知だと思うんですけど、いわゆる電子署名ですよね。電子認証、あの認証局が電子署名発行したものがついていないと、それがオンラインできちんと申請されたものかどうかが本人確認ができないからっていうことをおっしゃってるんだと思うんですけど、
そういうことは、設定的なあの ICT やるときにも一番の課題は、学者さんたちが制定の前に数十あの10年にまたがってやってるものをみんな私読んでるんですが、本人確認というものとして日本は実印ですから、じゃあ実印自身は従来の紙と原本という主義のものを IT にするためにどうするかということを点々ガクガクやって、うん、そして世界中にあるそのインフォメーションのやり取りするための認証制度というあの国家的なそういう制度、あの世界的な制度を取って、そこから認証というプロセスを取ってパスワードに変わるようなその記号、記号制度をもらったユーザー、国民であり、利用者がその特別な南京錠を使ってやり取りすることによって、10で送っても実印の担保しましょうと、こういうメカニズムが法律に書かれてるんですよ。で、今回の領空審査の話は三文版ですよね。
ちょっと多分ですね、ハンコがいるかいらないかっていう話ではなくて、そもそもそのオンラインで申請するときの電子認証どうするかっていうことが整備できてないっていう意味だと思うんですよ。
電子認証っていうのは何を特化していってる、本人確認でしょ。
本人確認の証明って、電子証明ってしますよね、インターネットの世界って。宮崎さんお詳しいと思うんですけど、
それが不可欠なアプリケーション適用業務には必ずそういうことをやらないと本人確認できないということですから、実印の例と同じようなレベルの、
インターネットの世界ってそうですよね。電子署名、電子認証局に電子署名発行してもらって、その署名をつけることで確認をして、安全かどうかって判断してると思うんですけど、
安全ということと本人確認ということは同義で歌っているように聞こえるんですが、
すいません、それはインターネットの話を言
っているというふうにことを選ばないと別の話になるので、安全確認じゃなくて本人確認。
ちょっと待ってもらっていいですか。
知らないっていう話。
じゃあオンラインの申請は OK なんだけど、要するにそのオンラインの電子署名がつけてくれないと
ダメ
っていうことなんです。
で、
それって札幌市が認証局に用意
するよって多分
言ったんだよね。それは俺ね、詳しくないのでよくわかんないんだけれども、
この人が例えば宮崎さんですとか中川さんですっていう署名を発行する認証局ってありますよね。日本だと、まあ、ベリサインだったりとかいろんな認証局があるんですけど、その認証局を札幌市が用意しなきゃいけないってことです。
どうなんですか、他の民間登録とかなんかやってるのと同じように、うん、いやもしやるとすればですよ、うん、いやわかんないんです
。そこまでの整備ができてないということだと。
もしもし、
はいはいはい、
今言ったベリサインっていうのはもう著名な昔からの企業で、僕も一部使ったことがあるのですが、はいはい、 そのレベルでないとこの三本板がいけないかという話を一緒にするその中川部長の見識は僕違ってると思う。
いや、あのですね、国からそのあくまで法律の運用なので、国のその出してるその通知通達に従わなければ我々ならないわけですよね。行政不服審査法っていう法律の運用上、そのもしオンラインでやるにはその、電子電子認証ですか、 それがなければ受け付けられないっていうか、あの扱えないと、そういうその法律の運用上の通知が出てるので、オンラインでやるとすれば それに従わざるを得ないということなんです。
その言葉はね、この印鑑というものが大きく分けて2種類、3問場でいいのとさ、実でやると、この大きな差の話を一緒くたに個人認証でベリサインドって、こんなバカな話をなんで市橋さんそういう認識を持っちゃうの？
すみません、宮崎さん、犯行はいいんですけど、あの要するに添付されたファイルを振り出した、ね、要するにメールで振り出した本人がその本人かどうかっていう電子署名を取ってくれっていうだけのすごい簡単な話だと思うんです。
でその話は前にもしたし、他の自治体でも、あの僕は東京都も横浜も藤井さんもやってますが、はい、そんなその三本版と実印との話を混同するような行政の役職者と会ったの初めてです。印鑑というものと実印というものと認めというものの差をどない皆さん方常識的にあの記憶というか認識されてますか？例えばね、この中川陽一さんが三本版をして、原本として送ったら本人だとあなた方はただ鵜呑みにするわけですか？
あのそれを鵜呑みにしない、それは対面でやった場合はあの本人確認できますので、
三本版でも本人だという
この確認、オンラインでやることにする場合はオンライン上の約束であるところの電子署名をつけてくださいっていうのが多分運用なんだって中川部長。
それをもっとあの原本の法律を読むとね、普通 あの法律上には実印という言葉と認めとか捺印とか押印というのを、言葉が日本語はあの陰影だねと言うけど、その実質的な本人でなきゃいかんという実印とそうするものと認めや押印というものとガッチャに、して考えている皆さん方は社会人な良識から逸脱していると僕なんか思うんだよね。
まあ、あの今中川部長がおっしゃった話でいうと、運用上そういう話を国が決めているということですので、国が
その
オンラインでやるときは電子署名つけろということ。
押印という言葉、印という言葉と捺印、押印、すなわち三文版レベルの話と実印の本人確認を必須とすると、この話の順別は活字二文字で分けて使っていると思うよ。
マイナスやっていくとマイナスの方がちょっと多くなる。
あのわざわざ三文版の認めてっていうローカルの条例とか政令でやってるような言葉自身は昔のその実印として、住民登録とかですね、マイナンバーとか住基ネットとかそういう格付けしているものと別途に、日本人は昔は三文版でも印があればいいんだと、銀行から始まったそういうルールの社会の中で住み着いてる我々にとったら、印鑑という印影というものの重み質っていうのはもう全然違うよ。で法律的な実印とか何か言葉を分けてるはずなんだよ。それを陰影だと言って一緒くたにして、今のその申請の軽いこの申請の陰影と三文版というものまでベリサインでやらなければって、こういう発想自身は全く僕らから見たら社会常識から逸脱して、何かあの誤認識の塊みたいなものにしか見えないんですよ。三文版で押したものが中川陽一だということの本人確認は、実印が郵送、原本が郵送されたからってあなた方は信用するよね。
あのですね、今回ハンコが 何であるかということではなくて、そのメールが本当に例えば、中川さんだったり、宮崎さんから発信されたものかっていう署名をつけてくださいっていうことが国から言われてる。
そんなこと言ってませんよ。
ハンコを押してるものが ただそのハンコが正しいとか、その書類が正しいと
か。ハンコ忘れましょうか。
うんうんうん、そうですね。
ハンコ忘れた方がいい。出したものが本人かどうかって、いちいち皆さん方は、札幌市だって、その、ホームページ作って、あの、メールアドレス持ってからもう、十数年経ってるわけでしょ。
そうですね、
どうかメールをその声を聞くかとか市長宛てとかウェブメールとかでどんどん出すことは私が藤沢の宮崎ですということの証明確認をあなた方してないよね。
これから仮に一般のメールはそれは確認はしてないですね。ただ今回みたいなその行政府審査法に基づく申請の場合はまあ言ってみれば署名を付しなさいっていうことが国から言われてることなんだと思うんですね、まあ、それは私ちょっと承知してはいないですけど
今おっしゃったの中村さん、
市橋さん、
あなたのところがそんな見識だったらもうこれ100年経ったって解決しない話じゃん。
いや、あの私の判断っていうよりは
国の判断なんですよね。
そんなことを総務省の専門通信との認証のところにね、市橋さん何を言って事例としては住民監査であるが情報開示であるが印鑑と書いてある過去のものに関して今回の ICT というのはその実演レベルとその3問版レベルの差がベリサインとかの認証手続き取らないといかんのか、郵便メールのやり取りだって本人確認をしたパソコンと行政の推進なんていかんのかって、そんな話を市橋さんの何を言ってそもそも聞いてくださいな。
いや、あの確認するの全然構わないんですけど、ただ一時的に今回はその行政不服審査法っていう法律の中でそれを受けるか受けないかという判断なの でその際に電子署名をつけるつけないっていうことを言ってるっていうことは、それ以上私の判断は何もできないですね。ですからここからは申し訳ないんだけど行政府の判断ってことになっちゃうんですよ。
市橋さんがそういう判断したその根拠はどなたから、遠藤氏というか同意確認を取られて、
あ、今中川部長から目の前で聞いたお話だけです。これは
その確認は中川さんであり前任者も一緒から来ますけど、秋元さんからの職人たちの判断を起こさないよね。でそんな一般的な常識として一般社会人として今の話とそれから私は ICT 散歩の成り合いできるまでの経緯を知って出来上がったものを知って運用の話でこういう話をしている、こういう国民の一人にとったらあなた方言ってる秋元さんかもしくは上田さんの時代からそうか知らんけども、こういうレベルのバカ、僕に言うと言葉悪いけど幼稚な知識の会話っていうのはおやめなさいし、その確認を総務省の専門部隊も3つも4つも分かれるけどそこにご確認くださいと言うしかないよね。
これ一回確認した方がオンラインで申請する場合の電子署名ってどういうものが必
要かちょっといいですか、
明確に書いてありますので、マニュアル
で それを達成するために札幌市何にすればいいのかとかっていうことをしなきゃいけないんですよ今の、ここはそこが未整備だってことなんですよ、
未整備ですよね。
いやいや、やってないですよね。なのでそこをちょっと整理してお伝えした方がいい
な。はい、わかりました、ありがとうございます。
いや、それでね、今部長私に出て出しているまだ全然こう返事が来ないんだよね、
はい、
どこを押せっていう返事が来ないんだよね。そうするとだんだんだんだん時間経っていって例の3ヶ月っていう期間が切れちゃいます、
は
い、
それはもう、ね、
今後どうだんな話になっちゃいますので、
わかりました、それは殿下に言いますか。
そして、ね、今日私は市長に今日までの回答で回答内容があるやつのメールを2日前に出してるので、
よちゃん、
はいはい、
今俺のスピーカーから聞こえるのは松浦さんのでかい声以外聞こえないんですが、
はい、いやいや、今ね、
だからスピーカーの向きを松浦さんの電話とは別な方向にして少しメインが中川部長と市橋さんの声が僕にスカイプに流れるようにちょっと工夫してよ。
中野由子さんですか。
それで僕は今言ってる話をちょっと僕の形で整理させてもらうと、陰影とメールやり取り2つのことが合体して、個人から来たか来ないかっていうこういう話を中村部長おっしゃってるんで、 よくそういう話をジャーさんも
だから紙にハンコをしていただくのか、それがダメだったら電子での申請ということであれば、さっき申し上げたようなその証明が電子の証明がついていないと受けられないと、それが国の運用通知なので、それに沿ってやるしかないということです。
札幌市が秋元議官がみんなやってるとしたら勉強しなさいと私言ってるんですよ。そんなような話を僕は東京も横浜川崎も富士山もそんな次元の低レベルの話はしたことがないよ。
ちょっと現状これ以上言いようがないもんですから、
だから総務省と自らお勉強それで正しいかというのを問い合わせくださいと言ってるのですよ。そしたら向こうの方は何言うかというと、
それ国が言ってるんですよ。だって国がそう言ってるんですから、国に正しいのあんたが正しいのかって聞くわけにもいかないじゃないですか。
あんたがじゃないよ、自分たちの解釈が正しいかと己を確認するためにその法律を作った本部は総務省の中に行政の手続き法として苦労して何十年かかってようやく出来上がって書いて苦労して、ああいう長いその関連法として省庁にはまたそれを受けていろんなものが構築されて、で IC っていうのを何百兆という対面でかけたものに対する運用の話がマイナンバーとか受信ネットとか実印証明とか、そういうメインな印鑑を集中するものに対して偽造偽証ができないようにってがっちり条文書いてあるわけね。そう、手続き論の三文版の話なんていうのはどんなローカルな自治体の判断でしょうっていうふうに決まってるわけだから、これは私が類推するんで、私がかつて似たようなことを総務省とか、プロの連中にやった時の判断ですから、それを私は信じてるから、今回のような手続きに関して、メールのやり取りに中身が別として、普通の情報やり取りの情報提供の範囲でメールでやってるものに対して、個人承認いるかいらないかって、そういう話をしてるように聞こえるから、それで申請という行為に関しては、三文版であり認めいらない申請って5万とあるわけだよね。申請であった例えば政令で、皆さん方業務法の実例だったっけ、よちゃん法律でいうところの記載で言ったら住所氏名と電話番号とそれを見て各政令というか一つ格付けを落とした段階の中に僕は消し忘れだと思うけども押印という言葉があるわけね。これ押印というのは実印じゃないから三本場ですという話ですが、これに関して下のレベルが押印と書いてあって上の法律レベルは住所氏名と電話番号と書いてあるわけ。
どこのところ
あえて陰影でなければいかんというのは、僕はそういうその政令の消し忘れのガベージみたいなものだと僕は思うからね。で、僕らが国民が思うという一つの国民のエゴかもしらん、誤認識かもしらんから、行政はそれがどうかということを正すのは皆さん方が市民に対してそういうことだと言うからには、ちゃんとした総務省なりの確認の上で証拠を残して、そしてこれはこうだということを市民に説明しないといかん立場っていうのは皆さん方じゃないですかって言ってるわけ。で、僕ら市において別に国民として行政と電話したり確認したりということはいろんな尺度で僕自身はやってきてますけれどもね、今回の話は秋元議官みんながそうだと思ってるとしたら、 CIO がそうだと思ったら CIO の何において国にこういう理解で間違いないかということをやらないといかんのは CIO の責任ですよ。だから CIO を送りなさいと法で決まってるわけじゃないですか。
いや、宮崎さん、電子申請の中でも当然署名いらないで済む申請もたくさんあるんですけれども、今回まずは格論としてその行政不服審査っていうことに関して今お話をしているの で行政不服審査法に関してはオンライン申請認めるけれども、オンライン申請する際は電子証明をつけなさいというのが総務省の見解だっていうことが中川部長のお話。
いや、どこに省令で何条のどこに書いてある
か。それは今度紙で持ってきます。
それを調べます。
書いてありますので、ちゃんと。
今でもメールで、よくその URL でも、その法律の肩書きでもやったら、僕は話しながら検索して見ながら見やすよ。そんなこと書いてある法律は、僕が ICT 三法平成12年前からずっと追っかけてる中で、そんな記載一度もないからね。僕が勉強をくださったらこの際勉強しますよ。 で現にもう一つはその横浜市と藤沢市直近で僕ら情報公開とか諸々の手続き論で実は ICT のプロと情報管理のプロとてか横浜も藤沢も実は長年やってきて要領というものに
対して宮崎さん、
はい、
今行政部長取りに行った、
うん、
3人ですよ、3人の方が、ね、
一発さんもその中川の雄一さんのパソコンの中で検索して同じものを見ましょうよ。
あ、いや今紙で持ってきてくれるそうです。
これがねまたね
市の方から今僕ヤフーで検索したいんだけど正式な名前なん何
そうそうなんです、ね、僕もそれが分からないのでちょっと今中川部長が今取りに行きましたんでお待ちください。
なのはもう命じて下からあの部下から持ってこさせればいい。
はい、わかりました。
あの、まあ、じゃあ、
三橋さん
三つとは今までの3つとはちょっと違うんですね。じゃあね、行政福祉さんオンライン自体は認めてるっていうことでしたよね。ただ条件があるね、電子証明つけろっていう、
その指示を入って三橋さん、
はい、
行政の中にはいろんな手続きが5万とあるというのをその前提にして、個人で本人でないといかんという住民登録とかですね、ネットを使ってどうのとか、マイナンバーを使ってどうのとか、実印でなければいけないという手続き論って5万とありますよね。で、ああいう時には窓口に行って従来は紙切れ1枚100件か200件書いて、婚姻届とか住所変更とかやりますよね。で、あるところでは実印だってんで、印鑑証明なければ受け付けないっていう制度がありますよね。で、それを一連の電子化したっていうところに、印鑑という行政が言って法にしたためるのは、決して三文版レベルではない、実印を想定した本人確認レベルの、あの、不要業務を言ってるのですよ。
今三文版で済んでたようなものは、そもそも押印廃止になってるものがほとんどだと思うんですよね。
イエス。で、それを僕が今、あの、中川部長が言った話を聞くと、申請というものを電子化するから電子申請だという漢字4文字を一括りにしてしまって、離婚、婚姻届、住所届と同じように情報をくださいよという情報提供であろうが、行政不服という審査申し立てであろうが、陳情であろうが、こういうものをみんな電子申請という漢字4文字に割り当て、割り当てることの、なんていうかその、非常識な言葉尻を捕まえてダメだダメだというがための根拠作りやってるようにして聞こえないんですよ。
まあちょっとその辺はねどうか分かるんですけど、まあ、僕らは基本的にはオンラインはやれるものはやろうっていう立場であることは間違いないんですけど、
そういうことを総務局がこんな話をしてることを本当かどうかを確かめて、総務省なりに確かめて、ICO と一緒に、隣 の, あの部かもしれないけど、市橋さんたちの ICO、ICT を推進することと、CIO 直下の人たちは、一つ の, そのタスクワークとして、実 の, あの応用の部署である議会であったり、住民監査事務局であったり、行政総務の行政部長であったり、そういう人たち、根底のリスクっていうのは、阻害要因っていうのは、これだから、これが最低限なんですよ、というようなことを、そういう決定させてって僕思ってるわけよ。この今の話をお二方の話を聞くと、市橋さんの立場ってじゃあ何なのかと僕非常に懐疑的に思えて仕方ないんですよ。
私のそうですね、先ほど話した通りその試合を直下でないっていうところも含めて、
じゃあ今このせっかくの場だから試合直下の部長さんか責任者同席してもらえるようにちょっと松原さん経由してお願いできるかな。
そこはですね、この建物の中にいないんですよ。
え、
菊水なので、
いや、どこにいようが、場合によったら夕方にあの追加セッションということで、市事務所と市橋さんとは CIO 直下のこの3つの役割の連携が非常に縦割りだなと僕強く思ったから、そういう人たちの急ぎ合わせを過去に十何年の間に札幌市やってると思うけどやってないようだから、
今アプリケーションどうも、これからやっていく話として私きちんと認識してますし、あのこれからそういう話はしていこうと思いますけど、ちょっと今、
いや今この話を先にしないと、両方の申請自身が1ヶ月も2ヶ月放置されていると、これ自身出してアクションが取れなければ、1ヶ月以上放置されたら、処分が放置されたら、法律沙汰になるようなことにつながるのですよ。
その両
政府の申請に関しては、急いだ方がいいです
よね。そこ結果は先にやった方がいいんじゃないですか。
誰かが当てくれるか、ちょっとうちも全部の名前もらうかどうか、ちょっと本気の話してます。
市橋さん、
はい、
相続人に誰か一人が代表を持
ってましては、そもそも何かって言った
ら、はい、はい、
あ、予差審でも済むというデータありながら、それを10年間近く市長以下みんなオープンに出さなかったことを僕ら突き止めた。そうすると予差審で、
ちょっと宮さん、待って、宮さん、宮さん、待って、宮さん、待って、まあ、いや、全然分かってないからね。
いや、だから、これだけ急ぐんだよということを言ってるわけですよ、ゆうちゃん。このための前向きの段取りでこんなバカな話に巻き込まれるっていうのは時間の無駄で、それだけ経費が何億円かが毎日飛んでいくんですよ、それを止めるための行政審査ですよって言ってるわけよ。
あ、今のね、
ものそれでこんなバカな話として手続き論の行政の秋元職の中だけの変なこと、変なこき合いって言われるけど、ごめんなさいよ、そんなようなこと、世の中で通らんようなことがまかり通ってる政令都市なんてらちあかん。だから行政福祉審査という動き、実もちょっと例として ICT 参加の直下の人と市橋さんとこの3部門以外に他に登場人物いないんだってさ、僕らはある程度の体験した人間を実例を伴って何がどうかという話と両者間の会話をしようよ。
宮崎さん、すいません、中川部長戻ってきました。
まず政令のですね、裏面見て
みて、
ちょっと今タイトルね、行政福祉の作法の施行令、
ヨウちゃんも近くで出して、
第40、
いや、これもらった紙で、
いや、ヨウちゃんもパソコン使って出してって言ってんだよ。
あ、そう、これでね、
3人で分ける予定だったんですけど、当時、笠原さんに、
これは俺のページの中にすでに入ってる話だから、
ああ、それじゃ
カスタロさんにもらわなくてもいいから、
早くやって、俺はそれだけをちゃんとしたものを見た上でこういうことってやってんで、私が見落としちゃったら、あの、改めて見直しますよ。
もう、お
生
さんも、あの、
分
出なしで、
そうです、だから分けたいっていう話言ったらダメだって、カスタロさんが一番難しかった、
そうなんで、いや、もう審査は来訪で認めてる
から、あの時受けるとし受けないから、そういうことを絡まれたんだと思
って、って電子証明ってどこで、あ、これかオンライン審査請求、わかる、
ページで、あの、ネットで検索して出して、その URL メールですぐ僕に送って、
な、行政福祉審査法の施行令、
まあ、施行令と言った、それをお互いに目で法律を見ながら話さないとさ、
何かありましたら、すいません、よろしくお願いします。
ちょっと待って、ちょっと待って、今
よろしくお願いします。
はい、これだな、施行令。
今説明に一時
行政福祉審査法の施行令。
僕のページの、
いや、もう出た、あの、あれ、Google で出した。これの、
いや、僕発信したのは僕の
第4条
ページに載っかってるからさ。
第4条。まあ、
で何条ですか、
4条
の何項ですか
の
2項、
審査4条の2項、財団である場合には代表候補候補で、する場合によっては法にしなければいけない、これ実印でないよね、
これですね、
そうです、法印の根拠はそれです。
で、僕らは法印3問番をしたよね、
はい、
それで
その次は
4項に、第1項の規定に関わらず、これこれ、情報通信技術の利用に関する法律ですね。
これはさっき見てた、
うん、
それで第1項の規定に従って審査請求が提出されたものを見ますと書いてあるでしょう、4項に、
はい、
以
上、はい、書いてありますね、
それ言ってるわけですよ、
ええ、
で、あなたは実印だ、印鑑だとか、その、ベルサインがどうのっていうのは、どこから引っ張り出した言葉か、僕、う
ん、オンライン法の施行規則ですね、それは。オンライン化法の、ね、施行規則です。
オンライン化法の施行規則、ね、はい、じゃあ今それも一緒に見ますよ。ルチャンスのページの法律の例のやつ、その中にみんな俺ピックアップしてるんで、そこに僕が見落としてる項目があったら新たにまだまだいかんけどね、
うん、
ルチャンホームページ、
いやだから今あのあれ Google でこの施行令見てんの。
大体 Google よりは我々作ったページで皆さんに出してる、そこにみんなの項目リクエストしてるから検索してらすると出るわけですが、オンライン法の施行令ね、ちょっと待ってね、うんうん、一番大事なところに、オンライン施行令というのはこのトップが
今下に持ってる
いや必要となるって書いてあって、
第4条2項ですね、施行規則
4条2項、
あの議論だけが百筆するでも不備はないです、
電子署名を行い、当該電子署名を行ったものを確認するために必要な事項を使用する電子署名と合わせてこれを送付しなければならない。
それが今の
4条2項ですね。あのオンライン化法施行規則、
オンライン化法施行規則
の第4条2項
ということは、これ新しく開かなきゃダメだな。
そうですね、
これには出てない、
出てない。あ、この今部長からもらった紙にこれですか、
これ
この筆形です。8ページって、
あ、これね、
それの一番下の記事、
オンライン化施行令っていう、
いや、施行規則です、規則、
はい、法律の正式な名前、ようちゃん教えて。
正式な名前は長いですね、これね。
ん、
総務省関係法令に係る行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則、
この長い漢字 2,30 目、これがもう平成12年にできたもうベースですよ。その中の何条の何項言ってますか。
ですね、あの Google でオンライン化法施行規則ってググってもらえれば出てくる
んです。こんなら平成12年当時から僕は特別な特設ページ作って、あのいろんなことやってるページを見て、その中にで何条の何項ですかと聞いてるのですよ。
オンライン化法施行規則第4条2項、4
条2項、
また飛行機で騒音ですこれはもう日本中のオンライン参考の基本がこの長ったしい漢字の名前、通称行政オンライン化法という通称を短縮してそう言うのですよ。
はいはい、そうです、その通称オンライン化法の施行規則があるんですよ。
それの施行規則という別な名前の法律があるのですか、
はい、そうです、そうです。
そし
そうそう、フルネームで言うと、なんとかかんとかの技術の利用に関する法律の施行規則という名前ですか？
電子署名がいるわけです
。施行規則の左側にどういう漢字が並んでますかと聞いてるのです
よ。オンライン化法施行規則4条2項だけ書いてある。
法律の文庫の原本の法律の名前はそういう名前ですか？
いや違う、
正しい名前はですね、法務省関係法令に係る行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則です。
よっちゃん悪いけどそれタイプしてメールで僕にスッと送って
はいよ。
今聞いたものをヤフーで入れるには長すぎて記憶とどまらないから。
あ、メールで打てばいいな。
タイプでメッセージでもいいし、メールの方が硬いからさ。
ん
で、その中の何条に何と書いてあるか一夜さんと一緒に読んで、今我々の課題にするものは本当にダメだと言ってるのか何なのかを定めて、僕もヨウちゃん送ってもらったら僕も原本見ますから。僕は長ったらしい2、30目のその法律の原点の話はもう平成12年以降からもう毎日僕らのプロですから、こういう世界に関してどうかっていうのを学び尽くした上でこういう話に至ってますのでね。僕はそこに施行規則、この法律の長いものの趣旨に関してはもう解説から全て読み尽くしてますが、施行規則のどっかローカルの一部の話となった時には僕の記憶も定かじゃないから、実際に目で見させていただいて、その上で言ってる内容の解釈を我々レベルでして、その上で必要だったら総務省に問い合わせるって、こういう段取りを取りましょうよ。おそらく ICT の話を中村さんにしたという先般の話から皆さん方は部員と合わせてワーワーやっていって、そこにたどり着いたと思われる節があるから、法律言ってるところの概念に言ったら何にもその別サインをしなきゃいかんという実用別途の話は本当に住民登録とか実印を伴うものに関してどうするかっていうのは、 IT をするときに EA のものっていうのは世界中で一番大事なものだから、ベリサインその他のオーソライズされたエージェンシーに委ねるって、これしかないからそういう法律ができてるってことは僕は知った上で話してますからね。今度は住民監査だ、なんだか情報提供だ、こんなものに出して、なんでベリサインが出ないと連絡できないのかって話じゃないですか。市長の回答だってメールで我々もらってるでしょ。我々市長だということの確認は、アットマークシティ札幌だというから信用してるレベルの話ですよ。このようなことを ICT 散歩でそんなローカルの話に関しては書いてないっていうことは吉名にしてよろしいって言ってるわけですからね。で、よちゃんメールで送ってくれた？
まだまだ、これすごいあれだから、
何なのがいいんですよねこれね。
ちょっと待って、
もしか URL だけ、 URL の方が楽だったら URL を、
うん、
あ、
今一応違う
の、今ここで見てるんだったら URL 何もないんだ。
技術の
術の
利用に関する
利用に
関する
関する
法律
法律施行規則、
こっちなって施行規則なんてのはもう
細
かい手に入ったような話
です、ね、いきます。
はい、
そ
んな大事な根幹の話が法律を度外して施行規則でガタを書いてるはずはないのですがね。
いったよ。
はい、今受けます。はい、これ完全にこれが法律の正式な施行規則のフルネームですか？
全部それ
フルネームです。
すごいね。それで入社。入社。長岡さんも画面で。
ん？いや、これもあの文章があるのね。
うん。だから画面でということとして同じものを。印刷はどのバージョンの印刷かによって違うからさ。
あ、そうか。
じゃ今のまあ厳密に言うとこういうのはコロコロ変わるからね。うん、本質は変わっても、本質は変わらなくて一つ変わったってあのホームページ上の直近っていうのは変わるからさ。まあすごく大事なことなんてそう簡単にコロコロ変わらないけど、改訂版があったら。で、何畳ですか？
4畳2個。
4畳の2個。っていうことは、全校のってことは、4畳の頭は電子室に申請など、こう、で、ファイルという中に陰影なんかも音声だって、そういう、まあ、あの、メディア、なんだ、電子化、印刷するとわかるような、そういうようなものという意味で、陰影なんかも含めたものとして、ファイルという定義は法律で使ってるわけでね。で、2項として、こう、このような形で、電子署名を行い、現行の規定による申請を行う場合、現行の規定っていうのは全部全てかというと、システムを申請を行う場合と、で、この申請の定義が5万とあるけども、これ一括して申請って漢字2文字にしてるわけだ。と、電子署名を行いと書いてあるね、2個目がね。で、行ったものを確認するため必要な事項を証明する電子証明と合わせしなければならない。行政電話自治に関する取り組みを受けて確認するための措置は行政機関などの指定する方向により当該申請などを行ったものを確認するための措置を講ずる場合は
この限りでない。
これはどういう解釈するという、
どういう解釈です
か？それは私は分かんないです。
これ行政機関の問題化法のことは分かりません。
いやこの解釈の
え正しいっていうのがあるんです。
これ正しいっていう、正しい行政機関等の指定する方法により当該申請等を行ったものを確認するための措置を講ずる場合はこの限りでないと書いてある。
だから前の本文正し書きの前の文章と同じような措置が何か決められているんであれば、それをやればなくてもいいよっていう話なんだと思いますけど。
多分ね、これ、4条は6項まであって、どっかにね、その電子申請しないと、電子情報の、まあ、メールであり、ウェブフォームであったって、結局ウェブだけども、国民と行政との間にやり取りするためには回線を使うんだけれども、そこを通じてやり取りすることを、漢字二文字で申請って言った申請にはピンからキリ。で、すべて電子申請のベリファイなければやれないっていう話になったら、行政にこれだけの情報をくださいって、情報提供依頼をメールでやってもいかんっていうことにつながりかねないよ。
送れば、札幌市として受けざるを得ないってこと。
どこかに正し書きで、差にあらずという、ようなことがどっか書いてないと、この法律通りから、メールで情報をくださいという申請をやること
に。いや、電子証明をつけるメールって別にうちのインターネット関係とは関係ないと思うんですけどね。そこは調子で聞いてみないとわからないですけどね。
今どなたが何をおっしゃったのか、もう一度言ってください。
今ね、中川部長と、一橋部長と話して
る。宮崎さんとか中川さんが、今回送ったものに証明をつければいい
って言ったのその E メールは適法なあの審査の方法とは認められてないっていうふうに後ろに書いてある通り、うん、その普通の E メールじゃダメなんだろうと。
あ、なので電子証明つけろって言ってるんですよね、きっとね。
うん、で電子証明つける場合って、
はい、専門の回線か。今2人で話してるの、ちょっと今
何条の何項に言ってる。
専用回線かなんか聞かないとダメなんじゃないかと。違いますよ。
そうなると今度常識的かなと分からないですね。
もうそんな話がここのレベルのところで、今石橋さんが言ったような専用回線っていうのは結局一般回線はバーチャルなプライベートエンティティを使いたいわけですから、それでなければやり取りできないと、インターネットのホームページの情報提供は、それから市長のやり取りができないという、こんなバカな話につながるようなこと書いてあるはずがないんですよ。同じ電子機通信回路というのは、日本は一般回線を使って、専用回線というのはもう何十年前にやめて、一般公衆回線を専用回線もどきにヘッダーとコントローラーで分けてるだけですから、でここで言ってるところは電子通信回路として、世の中で言ってるインターネットということを想定して、そこに起こるときにはいろいろなそのセキュリティのコントロールが5万という世の中にあって、それだって剥がされて認識されますが、そういう仕組みを想定して掘り作ってるわけですからね。それで全てそういうことに関してっていうことで、インターネットでウェブでっていう世界で生きてる中に、今言ったようなその
ビリバリなり
何かのこういう手続きしなければ通信できませんって、こんなバカな話が書かれてるはずがないという前提で、僕は今市橋さんが言われたのは、何条の何項からそう解釈してるかを、僕も今 4条だけ見たら、でその次元の話はもうこの施行令の前の大前提の法律のところをガンと読まないとね。
まあ、もちろんそうなんですけど、法律を受けて規則があるので、はい、なのでちょっと整理しますね。整理してお伝えするってことでいいですか、
皆さん。整理してお伝えする、
あんた方の整理と僕が10年20年精通して読んでるもののレベルの整理とは次元桁が1桁2桁違いすぎるからさ、僕はあなた方に勉強せというのは、そういうこともひっくるめて法の解釈申請、何がリスクかというのを法律を作る側と利用する側に立って、そしてちゃんと読み尽くしてください、僕はそれ十何年やった結果として申し上げてるんですよって話があるから、あなた方の施設で勉強不足の話、これは付き合いきれないよ。だから市橋さん、ICO とその直下の人たちと、今当事者の行政の責任ある仲間部長と4社連携して、これはどこのどうのどうのって話をしないと。
いや、それをしてその結果を お返しします。
いつまでに、
いつぐらいまで大丈夫ですか。
何をですか。
行政不服審査法をオンラインで受けるっていうことを、良しとするかダメとするか、
良しとするかダメとするかっていうのは、
ね、まあこれ見ると電子署名つければ受けざるを得ないわけですよね、
うん、
でそれ上司と話をして、うんうん、っていうことになると思うんですよね、はい、
今誰と話して
た。今中川部長と市橋さん。
いやいや、秋元参加の中でこれを決めるブレーンのメインは市橋さんと、それから ICO 直下の市橋さんと、
これはですね、私が決める問題ではなくて法律が決める問題なので、はい、
だから法制化も必要だったら関係するだろうけれども、というか自主部門としての、中川部長とその4社、法制化がいるかどうかあなた方の判断だけど、この4社が明確に短期間にやって、今日の、皆さん方オフィス時間5時までに我々に対してちゃんとメールで壺を使えて、何がどうでどうだからどうだどうだどうだ、これは陰影と実印の話もひっくるめながら、電子通信というものに関して、その承認パスワードなきゃいかんみたいなバカな話が今飛び交ってたから、そんなこと
に関しては、共産党
の意識として、そして総務省の確認の上の話を我々に対して、今日中に返事メールでくださいな。
今日中にできます。
いや、わかんないです、うん。聞いてみ
よう。ちょっと急いではやりますけど、はい。
そういうことによって、一時この話を進めることによって、毎日何百万円ずつ道路の改築やって、無駄なことをやってるということを先ほど僕言いかけたんだけれどもね、この一毎日毎日が無駄な話になって、その弁済っていうのは皆さん方も合わせた市民、国民の税金をまた元に戻すということにつながるような要素があって、急いでるわけですよ。
いや、それは分かりました。はい、
でそういう
法的な立
場の皆さん方が、
まあ、
こういう話で、毎日のように何十万ずつ発生していることを止めるための行動といったら、あなた方の市民としては関わりのような話なんですよ。そういう次元の入り口論で、こんなジャムる話で、それからちょっと話した部分ですが、これはあれかな、市長に出した答えが、教授って話は、 市橋さんとか中川さんはご承知おきないのかな。
それは私は知らないです。それは道路の方の話です。
いや、あの市長に対してあの10日までの回答が来るのが、はい、まだ来ないんですね。それで、
まあ、これは担当部局違うから前
ご存じないみたいです。
うん、多分縦割りだから、うん、そういう大事な根幹の話は知らされてないしね。そういうことはみんな絡んで、市民というのは行政の行動と費用負担に関してやろうとしている、この入り口論でこれで1週間これで棒に振るなんていうことは許されませんよっていうことがあっての話だから、皆さん方はその狭い意味で悠長に考えて時間かけてこれから勉強しますみたいな話として数字立ってるということは、こんなことが実は行政で1日ずつあの工事をやることによって戻させるようなことやったら、無駄な金何百万何千万ということは浪費していることに関わる入り口の手続き論なんですよということを皆さん方は見識を持って判断してもらわないとね。僕らこんなことの ICU のこのためにやってるんじゃなくて、そこを通じて行政をいさめて改善させて見直して出費を止めるということのための単なるこれ手続き論ですからね。でそういう奥にあることも部長さんたちは認識の上で急げって言ってる心を、僕らの市民の心を読んでくださいな。松尾さんも聞いてられますよね。
いらっしゃらない声
おやおや、こういうことわからないと議員さん議会で問い合わせもできないよね。だからそれらをまあ市民が取って代わってやってるわけなんで、まあそういうことで今言ってる趣旨はもう一度整理すると陰影か実現かっていうことと、
はい、わかりました。私もすいません、午後から会議ありますので、もうそろそろ
現地と情報のやり取りにそのメリカンがなんかいるかいらないかっていう、こういう僕にとったら愚かな話を持って帰って検討しますっていう、そういう手いただくだなと私は思うんですが、そんなものを市橋さんとは一緒に
承知しました、すいません。
ちゃんとプロのシステムを知ってる人間と応用のプロの連中とか連携して、秋元職の統一見解として必要だったら総務省の専門部局、
これも今お帰りになります。はい、
確認の結果を今日中に知らせてください。
はい、
はい、お世話様です。
皆さん、はいはい、
お二人はもう
今戻られた。
松浦さんは、
松浦さん今なんかいない。